おはようございます。
練習っていう言葉を聞いたとき、皆さんはどんなことをイメージするでしょう。
What do you think when someone says practice?
みんな誰かにこう練習しなさい、練習って言葉を投げかけられたときにどんな思いになるでしょう。
Maybe some of you just like me want to inwardly groan and roll your eyes at the thought of having to practice something. Or maybe some of you are just the ultimate optimist and got excited when you heard the word practice.Because it most likely leads to something possibly epic and grand.
私みたいな人はこうきっと心の中でうーわって思うかもしれない、練習って言葉を聞いた時に。また逆にすごくポジティブな人は練習をした成果がきっと世の中につながるとすごく興奮するかもしれない。
I would dare to guess though that the vast majority of regular people do not like to have to practice anything. We like to just be good at things.Or if we fail once or twice, we will be darned if we fail a third time. Because that's enough. And third time's a charm, right?
でも多分多くの人が練習、何かこう練習しなきゃいけないってことは好きじゃないと思う。ね、練習しなくてもただ何かうまくやりたい。でこうまあやってみるのはいいけど、1回目する、まあ、2回目失敗する、それはいいけど、3回もまた失敗するのは本当は嫌だ、ね、失敗を繰り返すのは本当は嫌だ。
My time in Mito has been a time of intense practices during these 2 years. I felt as though I've been playing a sport for some time.
私のここ、ミトでの2年間は本当に練習の連続で、まあ、こうなんかスポーツチームに入っているかのような2年間でした。
And I'm not sure if you can tell from my demeanor, but I'm not a particularly athletic person. That's not to say that I don't enjoy sports or that I've never played, but.
もしかしたら見てわかるかもしれませんが、あまりこうスポーツが得意ではないんです。でもスポーツが嫌いなわけでもないし、してこなかったわけでもないんです。
I was actually on a volleyball team during my high school years.And played in 2 Asia-wide tournaments. However, I had to show up to those practices every day during the week for 3 years to be able to play in those tournaments.
実は高校生の時にバレーボールチームに入っていて、アジア大会、それぐらい大きい大会に2回も出場してるんです。でもそのためには3年間毎日練習をしなきゃいけなかった。
There were days that I enjoyed those practices, but for the most part, I found them kind of めんどくさい, for a lack of a better word.
そういう練習の日々っていうのは、まあ、楽しい日もあったけど、もうどっちかというと、めんどくさいなっていう日の方が多かった。
Our coach had us conditioning, running, weightlifting, and stretching for 3 months before we were even allowed to touch a volleyball.And although I thought my practice life would greatly improve once we were actually allowed to play volleyball, I was sadly mistaken. I got hit in the face more times than I could count. I had bruises on my arms, thighs, hips, and everything for diving to the ground constantly.
チームに入ってコーチはまず最初の3ヶ月ずっとこう体調を整えたり、ね、走り込みをしたり、筋トレをしたり、ストレッチをしたり、それだけで3ヶ月過ごして、ずっとボールにすら触らせてもらえなかった。でもそれを終えてやっとこうバレーボールができる、ね、ボール使って練習できる、きっと私上手くなってんだろうなって思ったんだけど、それは大きな間違いで、ね、数え切れないほど頭に顔にボール当たるし、ね、足腕にも腰にもね、もうあざだらけ、こうダイブするからね、体あざだらけになったんです。
However, after some time, I began to notice muscles on my body in places that had never been there before. And that's how I feel about my 2 years in Mito.And I don't mean to convey that my time here has been painful or めんどくさい in any way. More that I have been involved in arenas where I became increasingly aware that I was going to have to practice to get good at this.
でもそうやってこう辛い練習を繰り返す中にうちに気づいたら、あれこんなところにこんな筋肉があったっけ。実はこう体になってた、力になってたっていうのに気づいて、でそのミトでの2年間っていうのはそんな2年間でした。でそれはまあどういう意味かってこうめんどくさいとか、ね、すごく嫌だったっていう意味ではなくて、 自分の中でこう成長しなきゃいけない、鍛えられなきゃいけない部分があることに気づいて、そのことをこうずっと練習していた時期だった。
Okay, now you ask, what is this?
じゃあそのこと、練習してきたそのことって一体何なのか。
And I have to admit, I've had to practice being a Christian.
それはクリスチャンであることをずっと練習してたんです。
Now, let me explain what I mean.I've been baptized for a number of years now, but some old habits and ways of thinking die hard. And I need to look at the text to help explain that.
じゃあそれがどういうことなのか。私はもう何年も、洗礼を受けてずっと何年も経ってるけど、こうずっと私の中にあった古いこう生き方だったり、古い考え方がずっとやっぱ残ってるものがあったんです。
So, Isaiah 55:1-3.Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare. Give ear and come to me. Hear me, that your soul may live.
イザヤ書から見ていきたいと思います。イザヤ書の55章、1節から3節。ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののためにどうするのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、アビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。
In these first three verses, God is simply inviting us to come and to listen and to take from Him, to take emotional and spiritual comfort and shelter in Him. He invites us to sit at His feet and learn. And then continuing, He says, I say all this becauseIn verse 4 through 5, I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. See, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples. Surely you will summon nations you know not, and nations that do not know you will hasten to you. Because the Lord your God, the Holy One of Israel, has endowed you with splendor.
シンプルに私のところに出てきて、私のことを聞いて、私から力を受け取りなさい、そういうことをこう言っています。私のところに来て、そう、感情的にも心も霊的にも必要な慰めだったり癒しだったり、または守る酒どころ、そういうものを私のうちに見つけなさい。そして彼は続けます。4節5節、見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたの知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。
So in verse 4 and 5 he says, Come sit at my feet and listen to me, because I will make a covenant with youHe says, I will make a covenant with you as you have seen me make with David. You see how I was faithful to him and what I did in his life.
この4節5節では、神様は私のところに来て、私と契約を結びなさい。私がダビデと結んだ契約を思い起こしなさい。私が彼に対してどれほど忠実で、どれほど信仰深かったか、どれほど真実であったか。それを思い起こしなさい。その同じ契約を私と一緒に結びなさい。神様が投げかけています。
And then after verse 5, there's a shift. We started with an invitation in the first few verses, a conditioning season, if you will. And then in the last couple of verses, 6 and 7, there's an offer for a permanent place to practice with the team.
5節から、少しこう、私のところに来なさいから少し変わって、イメージとしてはこうチームに、私のところにみんなで来て、みんなでチームとして練習しなさい、そういうふうなことを言っています。
In Isaiah 6:7 says, seek the Lord while he may be found, Call on him while he is near. Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him. And to our God, for he will freely pardon.
6節と7節。主を求めよ。お会いできる間に。近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、好者は己の計り事を捨て去れ。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。
So he says, join the team in practice with the team, with the intent of getting better at the sport. But just as a reminder, remember that when you have a bad day at practice, or because you fall, or you miss the pass, or whatever, or you just fail in general that day, remember that God still says that you have a spot on the team, and that he still freely pardons your failure.
神様もこう言われるんです。チームに入ってきなさい。そしてチームでこうやって成長していくために、こうやってこの方向に成長していくために、練習を続けなさい。でも覚えておいてほしいのは、たとえね、パスをミスしても、ね、なんかこう、アタックをミスしてもね、失敗してしまっても、大丈夫。私はあなたのそのチームの中のスポットを残しておくから、失敗したからね、追い出すことは絶対ないから、あなたはいくら失敗しても、私はあなたを許してあげるから、神様は言ってくれます。
And the ending is kind of spectacular. Usually we think if there's a sucky player on the team and they just keep failing, then why keep him or her on? But God says differently in verse 8 through 9.
そうだ、普通こうチームでたくさん何度も何度も失敗してうまくいってない選手がいたら普通こうチームから外すのが自分たちなんですけど、神様は違うんです。
So, 8 through 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways.As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts your thoughts. He basically just says what every fed-up parent says when their kid doesn't understand their parents' logic. He says, because I said so. He says, I'm not human, I don't think like you do, and I don't act like you do, and I don't make my decisions like you do. I know what's going on because I have the full picture.
でその55章8節と9節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様何を言ってるかって、こう親が、ね、子供に向かって言うように、いや私がね、お父さんが言ったんだから、お母さんが言ったんだから、そうしなさいっていうのと一緒で、私は人間じゃない、神様は言うんです。私はあなたが考えるような考え方はしないし、あなたが取るような行動は私は取らないし、あなたが決断するような決断は私はしない。なんでかって、私は全体像が見えてる。それが大きい存在なんだから、私の言うことを聞きなさい、そういうことを言う。
This passage is kind of like those sports movies we love where a randomly wonderful coach ends up in some podunk town and turns a formerly useless underdog team into the ultimate dream team. That's the image we're given here.
やっぱよくスポーツものの映画で、全然こう田舎町のこうちっちゃい弱弱小チームの中に、ふっとね、すごい監督が、すごいコーチが来て、そのチームがすごい全国優勝するようなチームに成長するみたいな映画がある。そんなイメージが今ここで神様が語ってくれているんです。
So, practice. I said earlier that I've been practicing how to be a Christian, and now let me explain further. A few weeks ago, I was becoming increasingly upset by the fact that I couldn't seem to find consistency in my spiritual life. And there's a Hillsong song called As You Find Me that explains it perfectly.
練習っていう言葉を最初に言ったんですけども、ずっとこう練習をしてきた2年間だったんですけど、最近、数週間前に、なんか自分のこう霊的な状態があまりにもこうアップダウンがあって、あまりにもこう不安定、一貫性がない、そのことにすごくイラだったんです。でもその時にこのヒルソングというグループの歌を聴いた時に、ちょっとこうそれが私の状態をすごく表してたので、ちょっとシェアしたいと思います。
It says I've been strong and I've been broken within a momentI've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I've stood tall and I've crumbled in the same breath. have wrestled and I have trembled toward surrender, chased my heart adrift and drifted home again. Plundered blessing till I've been desperate for redemption, and every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost, and I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes.
As You Find Me っていう歌の一節をちょっとシェアします。それ和訳したものです。強く荒れると思えば一瞬のうちに弱くなる時がある。信仰深くいられる時がある一方で無謀な時がある。全てうまくいったかと思えば次の瞬間にはそれが粉々になっていて、堂々といられたかと思えばあっという間に崩れ落ちてしまう。自分を手放すことに対してもがき不安になり、そしてさまよっている自分の心を追いかけていくうちに、私は自分の本当の居場所に帰ってきた。神様との関係の回復がどれほど重要かに気づくまで私は恵みを盗み続けた。でもそのことにやっと気づいて振り返ると、神様、あなたはいつもそこにいる。さまよっていた私をあなたが見つけてくれた。今までとは違って私はあなたのものとなった。私の犯す全ての過ちを包み込むあなたのその愛、その恵み。
So, I've been practicing how to every day God, accept God's grace and mercy over my life. The very thing that makes a Christian a Christ follower. The idea that every day I need Him, that I have to keep practicing whether I succeed or fail. They both belong to God, and when He looks at me, He doesn't see my failure for that day. He sees Jesus' blood over my heart and my acceptance of that freely offered gift.
私は毎日この神様の恵みと憐れみを受け取ること、それをずっと練習してきました。それはまあクリスチャンであることの一番土台の部分、一番基礎の部分で、たくさんこう失敗もしたし、成功もした、うまくいった時もあればうまくいかなかった時もあって、でも神様はどちらでもその私をそのまま受け入れてくれたし、そのうまくいっていることも失敗していることもどちらも神様の手の中にあった。で、神様は私の失敗を目にする、失敗に目を向けるんじゃなくて、十字架にかかって血を流してくださったそのイエス様に目を向けて、それを受け入れようとする私に目を向けてくださったんです。
I'll tell you that it's not necessarily fun. I don't enjoy failing, and I don't enjoy practicing, and I admit that I need practice. But nobody fills my heart every single space like God does, and nobody loves me more than He does. His love is really better than mine.
失敗するのはね、好きじゃないし、ね、楽しくはないし、また練習するのも楽しくはないし、で、練習をしなきゃいけないっていうことを認めるのも楽しくはない、けど自分の心をね、締めてくださる神様がこう締めてくださるようには、他の誰もがそれはできない。神様だけが私の心を満たしてくれるし、神様の愛だけが私を本当に満たしてくれる。なぜかって神様の愛は命よりも良いものだから。
In conclusionI want to thank Mito Church and its members for being a place where I can practice.
まとめを言いますと、このMito教会の皆さんに本当に感謝しています。私がずっとこの2年間そういう練習をすることができた、その場所を与えてくれて感謝しています。
By being a place where I can practice, you have played a part in further pushing me into Jesus' arms, and that is a blessing that I cannot underestimate.
イエス様との関係をこう練習する上で、すごく安全な場所、私を守ってくれて、また私をこうチャレンジして導いてくれて、いつもイエス様の方に目を向けさせてくださった、その練習の場所、練習の、場所、そのコミュニティになってくれたと、私のホームに、なってくれたこと、本当に感謝しています。
Thank you.
ありがとうございます。
Desert is so dry that your sweat evaporates instantaneously. One can easily go into dehydration without realizing it because of this, which makes it dangerous to be in the desert without adequate water supply.
イスラエルにある夏のユダヤ砂漠、ユダ砂漠とかが、うん、とっても乾燥していて暑くて、ね、汗が出ると同時にこう蒸発してしまうぐらい暑いみたいです。なので、ちゃんとこう水を持っていかないでいくと本当に脱水症状になって死んでしまうような重い病気になって、体を体調崩してしまうような、本当に危険な場所だって、聞きました。
At the end of spring, strong hot winds from the Arabian desert come and kill all grass and flowers in the area, leaving only crumbly hot sand, not conducive for agriculture. David and his followers were most likely in the desert of Judah during summer when he wrote Psalm 63.
にあるアラビア砂漠から、春の終わりになるとこう、暑い、また乾いた空気が、入ってきて、もう草木も花も、ね、全て枯れてしまう。でこう農業をやっても全然食物が育たない、そんな状態に、なってしまう、そうです。ダビデとその部下たちはそんな砂漠にいて、夏の間ですね、その砂漠にいて読んだのがこの詩編63編だったと思います。
When I think of the desert, I think some of what has already been described as the Judean desert. I also associate it with weariness, desolation, isolation, and exhaustion. And actually, in 2 Samuel 17, it tells us that the people with David were hungry, thirsty, and weary.
この砂漠っていう言葉を聞いたときに、さっき言ったこうユダヤ砂漠のように暑くて、乾いていて、っていうイメージがあるんですけど、その他にもこうその中にいると疲れるし、だるくなるし、孤独になるし、そういうイメージもあるかと思います。第2サムエル記の17章には、この時ダビデたちがその砂漠にいた時に腹を空腹であったし、喉も乾いていたし、とても疲れていたという記述もあります。
Figuratively speaking, we often use words like desert or wilderness when addressing a hardship of some kind. A situation from which we desperately want to be delivered, a situation we want desperately to end. Loneliness, depression, anxiety, loss of a job or a loved one. Or like David, who is most likely on the run from his son Absalom, who wants to overthrow him as king.
自分たちもこの砂漠とかこう荒野という言葉をよく困難な時、壁にぶち当たった時を表すのを使うと思います。例えばどうしてもそこから抜け出したような状況の時に集まる砂漠にいるんだとか、今はもう終わらせたい、この時期は終わらせたい、そういう時に私たちは荒野に今いるね、どうにか早く終わらせたい、孤独だったり憂鬱になったり、また不安になったり、仕事を失ったり、愛する人を失ってしまったり、そういう時、自分たちは砂漠、また荒野って言葉を使います。またダビデのように自分の息子であるバオシャロンに命を狙われて追われている、そういう時にも、そういう時に彼は砂漠に行きました。
A few days ago, I called my mom and learned that she now has brain damage from consistently high blood pressure. My younger sister ran off with her friends again because being home depresses her, and my grandmother is in town again with her usual verbally abusive habits, and I'm a counselor, encourager, provider, and voice of reason, all rolled into one.
何日か前にお母さんと電話しました、ね、お母さんはこう高血圧のために脳に障害がダメージが出てしまったと聞きました。また私の一番下の妹はその家にいると、ね、うつになっちゃうからってまた家から抜け出してしまったと聞いたんです。また、おばあちゃんがうちに、来てくれるんだけど、おばあちゃんこう言葉の暴力がちょっと強くて、そんな状況の中で私はこう日本にいて、彼らのカウンセラーになって、また彼らの、励ます人になって、彼らに必要なものをこう、備える立場になって、その役割を全部私が担っているんです。
Meanwhile, battling my own anxiety from not having it together but trying desperately to figure it all out. This has been life for over a year now. Lots of tears, many sleepless nights, and more than a few shouting matches with God.
こんな状態が、ね、うまく物語が進まない、そうやってそのことに対してもこう不安になる、そんな状態がもう1年以上も続いています。たくさん涙を流す時もあるし、眠れない夜もたくさんあるし、もう神様ともう叫び、神様に叫んで、なんでなのってこうそうやって、神様と喧嘩する、そんな日々も過ごして、たくさん過ごしてきました。
So imagine my frustration while reading this Psalm of David's that says, I will be satisfied as with the richest of foods. The Amplified version of the Bible says, my soul, my life, my very self is satisfied as with the marrow and fatness.
ちょっと想像してほしいのは、そんな状態の私、先の私がこの詩編の63編にダビデがこう歌っている箇所を読むとどんな思いになるのか。ダビデはこう言うんです。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。
Now David, maybe you're a bit delirious from heat exhaustion and yeah, I understand that God is good in all things, but I'm sure there's nothing satisfying about the betrayal of a son.
もしかしたらダビデは暑い砂漠の中に行くのは熱中症でもないけど、こうもう頭おかしくなってたのかもしれない けど確かに神様は素晴らしいんだけど、自分の実の息子に裏切られることがなんで喜ばしいことなのか、私は理解できない。
No matter how faithful God is, it doesn't please my soul to discuss who will keep my sister if my mother passes away. I was frustrated with David because at night while hiding in the wilderness, he meditated on the loving kindness of God, while I sometimes find it difficult to get my heart to stop and my mind to stop racing on my way to sleep.
神様はどれほど忠実で真実なお方であっても、もし私のお母さんが亡くなってしまって、じゃあ誰が妹の面倒を見るのか、そういうのを話し合うときには全然そう感じられないんです。でダビデも、またこうダビデがそう、砂漠にいたある夜に、愛なる神様に対して、馳せて、ね、賛美して礼拝して、そんな姿を想像するとなんかもうイライラしてくる。私にはとてもできない、そうやって、思い悩みながらこう眠れずにいた夜を本当に過ごしたんです。
Confidence was in the steadfast covenant love of God because it is better than life itself.
彼が結んだ、神様が結ばれた契約は、とこしえの、ね、変わることがない愛の契約で、それは命よりも良いものなんです。
David went after God with an intense desire. He didn't ask to be rescued from the desert. He only acknowledges the dry land, void of water, to say that God is whom he is thirsting for. He was in a pretty crummy situation and only cared about worshiping God.
ダビデがすごかったのは何かって、彼が求めたのはその砂漠の状態からどうか抜け出してください。私を助け出してくださいって、願ったんじゃなくて、何を求めたかって。そんな状態にあるからこそ神様、あなたが必要です。あなただけがこの渇き、魂の渇きを満たしてくださるお方です。そうやって神様に目を向けて、砂漠の中にあっても困難な状況にあっても神様を礼拝していたんです。
He knew that God was faithful through experience and he trusted God. And because God is always faithful, no matter how bad life appears to be, God is always to be praised.
彼はそれまでの経験、それまでの人生の中でたくさん神様の信頼の厚さ、また神様は揺るがない存在で、変わらない存在、真実であるお方であることを経験していたし、それによってさらに信仰も深く、深められていました。神様はだからこそ常に賛美されるべきお方なんです。
After wrestling and wrestling some more with this text, I began to reflect on my own lifeAnd think about the times that I've been completely at peace with a situation that had previously caused me stress. And every time it was because I chose to give it to God and thank Him with gladness.
そうやってたくさん悩んで、悩み抜いた、ある時に、この聖書箇所ダビデのことを思って、自分も思い返してみたんです。以前に神様がそれまでもストレスしか感じてなかったようなことに対して、私がそれを神様に捧げるとき、手放すとき、神様に感謝するとき、神様は平安を私に与えてくださった。そのことを何度もあったことを思い出して、神様に感謝して嬉しくなったんです。
And so I foolishly and dangerously tried to take the place of God in my family as the counselor, the encourager, and provider. When that was never my job, that has never been my job. I've made it my responsibility to solve my family's issues.When God has always been the solution. David knew that. And because he knew this, he had peace.
私が家族の問題、今抱えている家族の悩みに対して、カウンセラーであろうとしたり、励ますものであろうとしたり、問題を解決しようとしてしまってた。それをしようとしてしまってた私が実は愚かだったということに気づいたんです。 そもそもそれは私の仕事じゃなかった、私に役割がなかった、それは神様の役割だった。そのことに気づいたとき、ダビデがなんであの時神様を、平安があって神様を礼拝することができたのか、賛美することができたのか、そのことが分かったような気がします。
God doesn't fail to be God just because life gets hard. He doesn't suddenly stop being worthy of praise because we're in the wilderness, regardless of how long it lasts.
自分たちの人生が難しくなったから、あ、じゃあもう神様は神様じゃなくなったのか、そんなことはないし、自分たちがすごく、アラノとか砂漠にいるようなもう難しい状況にいるから、神様もう賛美しなくていい存在になるわけではないんです。
Yesterday I couldn't help but feel guilty when I thought about the anxiety I sometimes experience because it points to a lack of trust in the one who knows my future and who takes care of me.
そんな中でも私をずっとこうケアしてくれて、愛してくれて、何よりも私の将来をもう全て分かって、くださっているお方なのに、私はその方を信頼することができずに不安になってやきもしてもがいてしまっていた、そのそうやってしまっていた自分にすごく罪悪感を感じました。
I thank God for me to church and the family I've created and invested in here for 4 years. My church family who has helped me, loved me, and for holding me up, reminding me again and again that I was not created to do life alone and not created to have life figured out.
4年間今日過ごしたこの水戸教会の家族に本当に、感謝します。私のことを本当に助けてくれたし、愛してくれたし、弱っていた時に本当に持ち上げてくれた、そういう存在だった。何よりも私は一人じゃなかったし、何よりも人生をこう全て私がコントロール、ね、全て問題を解決するのが私の役目じゃないことを本当に気づかせてくれたコミュニティでした。
As I make this transition into uncertainty from Japan to America, I look to God whose loving kindness is better than life and who has promised me life everlasting with him after physical death.
これからアメリカに、帰って、その先どうなるか正直わからない、中に入っていきます。でも神様は愛の契約を私と結んでくださっている、そして永遠の命を私にくださっている、その変わらない神様と一緒に歩んでいくこと、そのことを覚えていきたいと思います。
In the meantime, I will praise him with zeal from the wilderness.
そんな中で、そう、私は砂漠にいるけれど、もう心から神様を見て、神様を求めて歩んでいきたいと思います。
Thank you.
ありがとうございます。